ながら日経9月26日月曜日、おはようございます。月曜パーソナリティの戸村典子です。本日も日本経済新聞のニュースをお伝えします。ながら日経、お手元はそのまま。働き手1人が1人以上扶養、466自治体10年で 7.6 倍。働き手1人が被扶養者1人以上を抱える自治体が全国に466あることが分かりました。総務省が8月に発表した2022年1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査の結果を使い、生産活動に従事しうる現役世代に対する子どもと高齢者の比率を算出したところ、466自治体が 100% 以上と、一人の働き手が一人以上を扶養している状況でした。こうした自治体数は10年前の 7.6 倍に拡大。働き手世代の比率が下がり、社会保障費などがかさんで経済成長を阻害する人口オーナースの逆風が自治体経営を揺るがしかねません。霜降り至上主義、和牛受難、過度な近親交配招く。和牛といえば霜降り肉。1991年の牛肉輸入自由化以来、外国産に対抗するため進めてきた高級路線が転換期を迎えています。油の入りやすい種牛に人気が偏り、近親交配が進んだためです。赤身肉を好む消費者の増加など市場構造も変わりつつあります。世界に広く知られた和牛ブランドは、持続可能な将来像の模索を迫られています。北朝鮮、アメリカ空母の韓国寄港に反発か、弾道ミサイル発射。北朝鮮が25日、6月以来となる弾道ミサイルを発射しました。アメリカ海軍が原子力空母を4年ぶりに韓国に寄港させたことに反発の意思を表した可能性があります。近年発射を繰り返す変則軌道の短距離弾の一種とみられ、日韓の軍事拠点を狙う技術を高めます。ロシア、30日にウクライナ東南部を編入か、住民投票を受け。ウクライナ東南部の親ロシア派支配地域で、27日まで実施されるロシアへの編入を問う住民投票について、ロシア側の編入手続きが30日となる可能性が出ています。タス通信などが24日、議会関係者の話として伝えました。プーチン大統領が発令した部分動員令に関する抗議デモは、24日にロシア各地で広がり、およそ800人が拘束されました。1億ドの世界、中小の技術で夢の核融合発電に挑む。 SDGs、 持続可能な開発目標の主要テーマである脱炭素を実現する上で、夢の技術とされる核融合発電、太陽が燃焼するのと同じ仕組みの発電方法で実現すれば、わずかな燃料から大きなエネルギーを得られます。しかし、核融合を起こす炉の温度は摂氏1億度を超えます。超高温の冷却や廃棄など、人類が未だ超えたことがない技術のハードルに日本の中小企業が挑んでいます。
日経電子版から23歳以下の皆様にお得なお知らせです。就活やビジネスシーンで役立つ場面は多いけど、値段がという声にお答えして、日経電子版が12ヶ月間 40% 安くなるキャンペーンを実施しています。1500人の記者が細かく取材した記事を読めば、志望企業の分析や ビジネスで使える Tips が簡単に吸収できます。失敗しない情報収集のために、毎月およそ2600円の自己投資を始めてみませんか？申し込みはチャプターのリンクからお願いします。
以上、9月26日のながら日経をお届けいたしました。 A5 ランクと書かれた牛肉を見かけると、わ、高級肉おいしそうとつい思ってしまいますが、今日のニュースにありました霜降り至上主義和牛受難の記事を読んでいると、自分の中の牛肉のイメージを再定義する時期に来ているのかなと感じました。また脱炭素の観点や家畜飼料高騰の問題も含めると、今まで通りというわけにはいかない時代に来ているような気もします。網目状の脂肪、いわゆるサシが細かく入った牛肉、これからももちろん食べ続けたいんですけどね。皆さんはどのようにお感じでしょうか？各ニュース項目にあります日経のロゴを押していただくと、電子版の記事に飛ぶようになっています。詳細記事も合わせてご活用ください。また番組へのご意見や感想もお待ちしております。このチャプターにありますながら日経のツイッターアカウントから、または番組内のコメントでお寄せください。さて、台風の影響などで予定していたイベントや行事、そして自分のタスクが思うように進まないなと感じながらこの9月を過ごしているんですが、お聞きの皆さんはこの秋をいかがお過ごしでしょうか？敬老の日にうちの息子、孫と祖父母の対面が叶わなかったので、私たち家族は昨日仕切り直しでみんなで映画館に行きました。家族で映画鑑賞。聞こえはいいんですが、ここで何を見るか、年の差70歳以上の間柄で一つの作品に絞るのはなかなかの難儀作業でした。どう合意形成をとって一つのことに決めるか、ちょっとしたことで悩んだ経験あなたはありませんか？合意形成をとるための思考法って今いろいろありますよね。ロジカル思考、デザイン思考、アート思考など耳にされたことがあると思います。ロジカルシンキングは、物事を体系的に整理をして矛盾や飛躍のない筋道を立てる思考法。デザインシンキングは、相手の体験や感情をもとに課題を設定して解決する手法。そしてアートシンキングは、自分の発想をもとにアイデアを生み出すやり方とされています。でも正直これらの違いってよくわかりにくい。実践の場で活かさないと身につかないなぁと思って大学院の先生に相談したことがありました。で、その時の例え話なんですが、毎年バースデープレゼントをあげている人に、今年の誕生日に何をあげるか。ロジカル思考だと、これまであげたものを思い出して、今一番欲しいだろうものを探ってプレゼントを選ぶ。デザイン思考だと、何が欲しいの？と単刀直入に聞いてプレゼントを選ぶ。そしてアート思考は、これ使ってと自分が気に入っているものを選んで渡す。この発想で使い分けるといいよとアドバイスされたことを思い出しまして、今回の映画作品はアート思考で決めることにしました。見た作品は大人気テレビアニメシリーズの劇場版最新作、ワンピースフィルムレッドです。孫の発想をもとに、面白いよというものを一緒に見る。祖母たちの新しい発見機会になるかもという期待を込めての決定でした。で、見終わった祖母の感想は、2時間の間歌がいっぱい流れて楽しかったよ。まあ、今回は孫と一緒なら何でもいいという感情の方が勝っていたとは思いますが、まずまずの結果だったと感じています。合意形成で迷った時の思考法選び、気が向いたら誕生日プレゼントの選び方発想で試してみてください。さて、ながら日経、明日火曜日の担当は千春さんです。そして午前7時からはヤング日経の配信があります。月曜日は各地の美味しいものを紹介するコーナーがあるんですが、今日は我がふるさと長崎の名産品、県南県北の壺的な商品をパーソナリティ小野桃香さんが紹介してくれます。新幹線が開通したばかりの長崎の名産品にもぜひご注目ください。 明日もあなたのながら時間にお耳にかかります。今日のお相手は戸村典子でした。今週も実り多き一週間となりますように。